新約聖書ルカによる福音書19章1節から10節をお読みいたします。さて、イエスはエリコに入ってその町をお通りになった。ところがそこにザーカイという名の人がいた。この人は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな人か見たいと思っていたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために前の方に走っていって、イチジク桑の木に登った。そこを通られるところだったからである。イエスはその場所に来られたとき、上を見上げて言われた。ザカイよ、急いで降りてきなさい。今日、あなたの家に泊まることにしているから。そこでザカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎え入れた。人々は皆これを見てつぶやき、彼は罪人の家に入って客となったと言った。ザーカイは立って主に言った。主よ、私は誓って自分の財産の半分を貧民に施します。またもし誰かから不正な取り立てをしていましたら、それを4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来た。この人もアブラハムの子なのだから。人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うためである。アメン。本日はこの聖書箇所より神の大逆転というテーマで説教を西郷牧師に取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
はい、それでは今日も与えられた聖書の箇所、まあ、ザカイのところでありますが、ルカの19章の1節から10節を通して神の大逆転という題でメッセージをさせていただきたいと思います。神様は私たちの人生に大逆転を起こしてくださるお方であります。神様は私たちの人生に本当に考えられないようなことをしてくださる方なんだということです。月報の証でもありました。先週発信された月報の証にもありました。私は、教会に行ってたけれども二重生活だった。教会と学校の二重生活だった。神様に従うこととそれと、まあ、この社会のですね、自分の好きなように生きることがこの二つに分かれていた。でもイエス様に出会って、イエス様によって神様にそのまま愛されて受け入れられて、それにお応えして生きていく。教会にいる時だけ神様を受け入れる歩みから人生全体に神様を受け入れる、そういう歩みになったんですと証が書かれていましたね。本当に私たちの人生に神様は大きな転換を与えてくださいます。いや、外から見たらそんなに、いや前からね、ちゃんとして、今もちゃんとして、そんな周りから見たら変わらないかもしれない。でも自分の心の中では本当に葛藤していたのが、ああ人生すべてがイエス様のものなんだってことを受け入れることができたんですっていうお証でありました。今日の聖書箇所、またそのような大逆転が起こった箇所であります。いや、もうそのこの事件はですね、もう周りの人が見てもと思うような大逆転の出来事でありました。今日はその大逆転を象徴する、 2つのイエス様の2つの言葉、それを取り上げながら私たちの人生にも神様は大逆転を与えてくださるんだ、私たちの人生にも神様はこのような御業を成してくださるんだということをお話ししていきたいと思っております。今日はですね、2つのポイントでお話をいたします。第1のポイントは急いで降りてきなさいという言葉であります。イエス様の急いで降りてきなさい、これはですねイエス様のことを、上から見ていた人がイエス様に向き合うものになった、イエス様を上からこのイエス様ってこんな方なんだな、こんな感じなんだって、そう見ていた人がイエス様と向き合う、イエス様の前に引き出されてイエス様のと向き合うための言葉でありました。ザカイよ急いで降りてきなさい、イエス様のこの言葉によって彼はこのイエス様の前に引き出されて、彼は喜んでね、喜んで降りてきたわけでありますが、イエス様の前に、それまではイエス様を上から見下ろしていた存在だったのが、イエス様と同じところに立って、いやイエス様のより低いところに立ってイエス様と向き合う存在へと変えられたことであります。これは大きな大きな転換でありました。まあですね、もともとザカイイエス様は会いたかったんですね。イエス様は、ザカイはイエス様に会ってみたかった、見てみたい。ね、3節を見ると彼はイエスがどんな人か見たいと思っていたと書いてあります。この見たいって訳されている言葉でありますが、これはですね見るという言葉と切に求めるって言葉がですね続いてるんで、2つの言葉が続いてるんですね、2つの動詞が続いています、本当に一生懸命求めているっていう言葉と、この見るんだっていう言葉がですねつながってるんですね。ですからこれはですね切に見たいっていう意味ですね。ただ見たい、ちょっと見たいなじゃなくてですね、切に見たい、いや会いたいな、もうぜひ見たいな、イエスってどんな方なんだろう、イエスってどんな方なんだろうって興味があったみたいですね。どうしてでしょうか。まあおそらくですね主税イエス様のことを聞いてたからだと思いますね。ただ聞いてただけじゃなくて、弟子たちの中にどうやら主税人がいるね、自分たちと同じような主税人も弟子になっている。それからイエス様がいろんな人と話をする中で、この主税人の人たち、自分たちのような主税人のような人たちも一緒に食事をしていた。いや私たちはね、私たちのこの時代、税金集める人きっとも悪い人じゃないですけれども、この後で出てくるようにですね、不正な取り立てをしてましたら4倍にして返しますって言葉が出てきますが、まあ他のところを見てもこの当時の主税にいろんな不正なことをしてですね取り立てをしてたようであります。そして彼はですね、彼らはローマ帝国支配者であったローマ帝国のために働いてましたから、イスラエルの人たちにとってはこのローマ帝国っていうのは自分たちを支配している、自分たちを占領しているこの国であります。その国のために税金を払う、その手先になって、そしてそれだけじゃなくてその不正な取り立てをして、本当ならば、まあ、5ドル10ドルで済むところ50ドル100ドル集めて、それらがっぽり自分のポケットに入れるような、そういう不正をしていた人々でありました。ですから世の人々からは嫌われて、そして罪人主税人、罪人主税人、罪人主税人、そういうふうに並んで呼ばれるようなこの存在でありました。その主税人を弟子にしたり、その主税人と一緒にご飯を食べたりしてくるするこのイエスってどんな方なんだろうか、ちょっと知りたい、ちょっと見てみたい、そんな気持ちがスタート点だったと思いますね。でもですね、何とかしてイエスを見たいと思ったんですね、彼は。だから一生懸命でありました。彼はこのイエス様のところを見に行きたいと思ったけれども、3節を読むと、3節の後半を見ると、背が低かったので、群衆に遮られて見ることができなかった。一生懸命だったけれども、何としてでも見たかったけれども、このみんなの、人がたくさんいてですね、後ろの方にいて見えなかった、ちょっと入れてください、ちょっと見せてくださいって言ったかもしれない。でも彼はね、嫌われていました。彼は人々が、あの堺かって言われたような人であります。だから この誰も場所を譲ってくれる人はなかった。そしてイエス様を木に登って、ああ俺はね頭いいなと思ったかどうか分かりませんが、イチジクグアの木に登った、ね、あんまり登りやすい木ではなかったというふうに言われますけれども、そのですねイチジクグアの木に登りました。そしてイエスを見下ろしていたのであります。イエスを見ていたのであります。ああイエスが来たと思っていたでありましょう。そのザーカイにイエスが言われたのが、この第一ポイントのザーカイよ急いで降りてきなさいという言葉であります。ザーカイよ、上から見ていないで、そのところにいないで、さあ私の前に降りてきなさいとイエス様は言われたのであります。イエス様どんな方か、一生懸命探しているときにですね、求めているときに、それはまあどこまで行っても観察の対象であります。興味の対象であり、試作の対象であります。ああイエスってこんなこと言ったんだ、イエスってこんなことやったんだ、イエスってこんな感じなんだ、それを客観的に見ていました。まあそれはですね、この木の上に登ってた、もう高さの高さが上から下を見てたわけでありますけれども、まあそれは象徴的な意味があると思いますね。私たちもそうでしょう。イエス様ってどんな方だっていう、聖書ってどんなこと言ってるんだ、多くの場合そういう時はですね、聖書ってこんな本なんだ、聖書って分析してですね、いや私もこのメッセージの準備をしながらそんな気持ちになる時ありますよね。本当に、いや正直言うと毎週このね、あなた降りてきなさいって言われてるような気がします。もう何が書いてあるんだろう、ポイントは何だろうって、この一番のメッセージなんだろうって、なんか分析するようにですね、聖書を一生懸命読んで、あそっかそっかそっかって納得したりしてるわけでありますけれども、でもそれは本当にやっぱり上から見てるんだろうなと思う。でもイエス様は、あなたそんな高いところに立っていないで私の前に降りてきなさいって言われる。向き合う対象、神様の前に出て行って、神様の前にひれ伏して、ああ語ってください、教えてください、私自分自身を開いてね、自分自身の心を開いて、自分はこういうものです、自分はこんな戦いがあります、自分このことで悩んでいます、恐れています、この悩ん、苦しんでいます、どうしようかなって思っています、いやこういうところが足りなくてどうしようかなと思ってます、そういう自分自身を神様の前に持ち出して、神様語ってください、助けてください、教えてください、そういうふうに出ていくことが私たちの信仰の歩みの中で大きな大きな大きな転換点になるのであります。イエス様はザーカイをそこに招かれた、そして私たちをもそこに招いていてくださる。私たちのことをもう上から見下ろしてないで、私と向き合いなさい、私のところを来なさいというふうに言われているのであります。私たちを招いてらっしゃる。分かるでしょうかね。観察している、研究しているというレベルと向き合っているというレベル違う。私人間関係でもそうですよね。あの人どんな人かな、どんな人かなっていうふうに、まあ観察しているレベルの話と、本当にその人の前に座ってその人と語り合っているレベルとでは全然違う。ね、観察してるときはもう、あるときはレッテルを貼るかもしれない、あの人はこういう人だからみたいな感じでレッテルを貼るような場面もあるかもしれない。でも本当にこの私たちがその人と向き合おうとしたときに、そのレッテルなんて邪魔にしかならない。本当に、ああ、あなたのことをもっと教えてください、そしてそれだけじゃなくて私はこういうものですからって思いになるじゃないですか。降りてきなさいっておっしゃる。あなたはどうでしょうか。御言葉もそうです。聖書の御言葉もよくする話でありますが、牧師をしていると言われたことがありますね。 この聖書の箇所難しいところなのによく調理できましたね、よく料理できましたね。いやだけど本当にそれでね、あの褒め言葉なんでしょうけれども、でもですね、違う、本当にこの御言葉によって私たちが調理される、この逆でですね、この御言葉が私を取り扱って、この御言葉が私を調理して、この御言葉が私をこの神様の恵みと愛とこのによって取り扱ってくださる、それが大切なことであり、私自身が御言葉によって調理されるということがどうしても必要なんだって、お互いこの神様の招きに応えていこうじゃありませんか。ザカイよ、自分の名前入れたらいいと思う、西郡学びよ、急いで降りてきなさい、そんなところにじっとしてないで、そんなところで見てないで、急いで降りてきなさい。神様は今日もあなたのことを招いていらっしゃいます。それが大きな大きな逆転、転換点となることであります。2番目のポイントに行きたいと思います。もう一つの言葉であります。あなたの家に泊まることにしているから、あなたの家に泊まることにしているから、大逆転、友のいない者が最高の友を得たのであります。これすごいですね。あなたの家に泊まるから、皆さんどうですか、ね、あなたの家に泊まるから、行ってみたいなって気持ちもしますし、言われたらどうしようかなって思ってますよね。あなたの家に泊まることにしてるから、すごいですね。これですね、大体の訳ではですね、日本語の訳だとですね、あなたの家に泊まることにしてるか、泊まりたいとか、泊まりのこと、まあすごい柔らかいですね。でもこれ英語だとね、 I must stay at your home、 あなたの家に泊まらなきゃいけない。実はですね、言語はそうなんです。どうしても何があっても私はあなたの家に泊まらなきゃいけないんだよって、すごいなとね、木の下からね、木の上で見下ろしてるザカイに向かって、さあ降りてきなさい、今日私はあなたの家にどうしても泊まんなきゃいけないんだ。いやーね、すごいなと思いますね。この後ね、人々は文句言うんですね。子供たちのためにお話した時もそうでしたけれども、人々は皆これを見てつぶやき、彼は罪人の家に入って客となった、罪人の家に入って客となったってイエス様文句言った、ブツブツつぶやいた、あんなやつの家に何なんだろうって。もしかしたらね、イエス様を止めたい人たちがいたと思いますよ。イエス様どうぞうちに来てくださいって人がいたと思いますよね。それがですね、イエス様がザカイの、ザカイをあなたの家に泊まることにして、なんでザカイの家なんかに、もう腹が立ったと思いますね。いや、なんで俺の家なくてザカイの家なんだ、文句も言いたかったと思いますね。それはザカイはですね、とにかくこの町のこの主税人の頭だった、つまりとにかくこのあのザーカイって嫌われてた、あの罪人のザーカイ、あの主税人のザーカイ、あのこのずるこしてもう不正をして取り立てて私腹を肥やしているあのザーカイの家に行くなんて、そのザーカイの家に泊まるなんてとんでもないな。ザカイはですね、先ほど話したように背が低かった、背が低かったけど見えない、だけど誰も場所を譲る人はいなかった、誰もザカイさんどうぞどうぞって言ってくる人はいなかった、いや見えないですよね、ザカイさんどうぞこっち来てくださいよって言ってくる人はいなかった、だから木の上に登ったね。そんな人々にやっぱりね嫌われてたんですよ、もう人々からあんなやつと思われてたわけですよ。でもそのイエス様はですね、人々から何と言われようと、人々から何だあいつはっていうふうに評価されようとも関係ない、私はあなたの家にどうしても泊まらなきゃいけないんだ、誰が何と言おうと、誰が私のことを悪口言おうと、私はあなたの家に泊まらなきゃいけないんだね、先ほども 思います。本当にこれ準備しながら思います。皆さんね、もう座会喜んで迎えたって書いてありますけど、皆さんどうですか。イエス様があなたの家に泊まるから、いや、イエス様だったらいいかもしれない、ですけどね、誰かお客さんが来てですね、まあ、私っていうのはずうずうしいですから、どうか他の誰かでもいいです。とにかくですね、誰かが来てあなたの家に泊まることにしてるから、そう、いや、ちょっと待ってくださいよ。ザカイにはね、どうでしょうかね。ザカイを思わないんでしょうかね。あなたの家に泊まる、ちょっと待ってください、ちょっと帰って、今だったらね、この電話でちょっと家族に連絡しますからと、テキストで、いや、ちょっと今からイエスが来るから片付けといて、場所作っといてですよね。いや、ちょっと待ってください、もっと早くいてくれた準備でできたんですけど、今今晩泊まれって言われても、って、それが私たちですよね。で、そうなんですよ。でもイエス様は今夜どうしてもあなたのところに泊まらなきゃいけない。私たちはもしかしたらこのザカイのね、周りの人のように、周りの人が見てたように、あんなやつのところに行って思う一方で、もう一つは自分のことを考える、もしも自分が言われたらってことを考えると、いや、私はもうちょっとマシになったら、もうちょっと勉強したら、もうちょっと分かったらイエス様へ来てもらってもいいですよって、もうちょっと心の準備ができたら、もうそりゃイエス様来てもらっていいですよって、ちょっと待ってください、考えさせてください、そう思いますよね。先ほどの子どもたちの話で話したように、このニンニク君がもうちょっといい性格になったらとかね、もうちょっと悔い改めて、自分は威張ってたっていうふうに、自分は人のことをバカにしてたっていうふうに認めたら、今日から来てもらってもいいよって、そういうふうに思うのが人の常で、でもイエス様はそうじゃなかった。このね、まだ悔い改めてない、まだ私は償いますなんて言ってない、そのザーカイのところに、今日どうしてもあなたのところに行かなきゃいけないんだっておっしゃった。イエス様は、そしてザーカイがね、悔い改めた時にこうおっしゃいました。人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うためである。失われたものを探し出して尋ね出して救うためである。この尋ね出してという言葉が、このザーカイがですね、イエス様見たいって言ってた、その見たいって時に使われていた、切に見たいって、その一生懸命求めるという同じ言葉が使われているそうですね。ですから、ザーカイがイエス様見たいって一生懸命思ってた、でもそれ以前に、それ以上に、本当のことを言うならば、イエス様の方がザカイのことを探していた、ザカイのことを求めていた、何としてでもあなたの家に泊まらなきゃいけない、どうしてもあなたのところに行かなきゃいけないんだって、イエス様は今も私たちに求めていらっしゃる、私たちを求めておられるのであります。私たちがもうちょっと立派になったらとか、もうちょっと心の整理ができたらとか、もうちょっと生活の整理ができたら、そうじゃないね、私たちもどうしても私たちはね、もうちょっとマシになったらと思うし、もうちょっとなんとかなったらと思う。でもそうじゃない、本当に私たちはそのままで神様のところに来なさい、そのままで私のところに来なさいって神様に言われている。イエス様はザーカイの、まだ悔い改める前のザーカイのところに行かれたのであります。そしてこの神様は、イエス様はあなたを救うために、何としてでも、人が何と言おうと、誰が何と言おうとも、あなたを救いたいと願ってらっしゃる、あなたをご自分のもとに招きたいと思ってらっしゃる、その究極の現れがイエス様の十字架であります。あなたを私のものにしたい、あなたの家に泊まりたい、あなたと一緒に歩みたい、神様が私たちに対して思っているその情熱、その愛の、その思いの一番究極的な現れがイエス様の十字架であります。今日もこれから聖餐式を執り行いますが、 ね、皆さん私たちもとにかくありがたい、もう聖餐を預かるときありがたいと思う。でも、ね、決してこの十字架はそんな綺麗なものじゃなかった。そんなこの、ね、もう立派なもんじゃなかった。もう本当に惨めで苦しくて汚くてボロボロでボロ雑巾のようになってイエス様は十字架にかけられた。十字架の上で堂々としてたって私たち思いますよね。イエス様はもう本当に堂々と我が神我が神どうしてはどうごめんなさい、天のお父様彼らを許してください、彼らは何をしているかわからないのですって本当にそのように祈られた。ああ人々の許しのためにあの十字架の上でも祈ったんだなって思う。それ間違いじゃないです。でも本当にそんなにね堂々と祈れたわけじゃない。本当にもう息も大大になって父よ彼らを許してください、本当にこの、息苦しい中で声も出ないような中で祈られたんだなってことも、だってもう何回も何回でもう鞭で打たれて両手両足釘で刺されてもうボロボロになってイエス様は十字架にかかられました。そんなに立派なものではない、そんなに綺麗なものではない、本当に惨めな惨めな、他の人々からお前神の子だろう、神の子だったらそこから降りてきてみろ、そしたら俺信じていいよって言われるような、バカにされてコケにされてそこまでして十字架を耐えられたのは、何としてもあなたを救いたい、何としてもあなたを私のところに招きたい、その願いであります、その神様の願いであります。今日も聖書の中で本当にそこまで神様してくださったことを覚えようじゃありませんか。そしてこの神様のご愛にお答えしようじゃありませんか。ザカイは喜んで降りてきました。ザカイは急いで降りてきて喜んでイエス様を迎えました。ちょっと待ってくださいとかちょっと考えますとかじゃなくて急いで喜んで降りてきました。私たちも本当に今日神様の前に急いで降りてきて神様の恵みをいただこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。ザカイがイエス様あなたを求める前から、神様あなたを求める前から、神様はイエス様はザカイを求めて探しておられました。そしてザカイに、ザカイを急いで降りてきなさい、あなたの家に泊まることにしてるからとお声をかけられました。同じ主が今日今ここで、いや私たち前から私たちがあなたを求める前から、あなたが私たちを探し私たちのために一人イエス様を与えてくださって、そして今日ここでさあ降りてきなさい、あなたの家に泊まることにしているからと、今日も私たち一人一人に声をかけてくださっていることに感謝をいたします。神様その招きに応えてあなたの前に急いで木から降りてきて自分自身をあなたの前に開いて出ることができますようにお願いをいたします。自分の弱さ醜さすべてあなたの前に持って、神様あなたと共に歩む平安の中に私たちを導いてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。